一般質問、原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために、一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1、本市で道の駅を新設する考えについて、加藤則夫。質問1、道の駅は行政が仕掛ける地域活性化のツールとして注目され、複合的な政策課題に効果を発揮している。道の駅は利潤を追求できる公共施設でもあり、本市の観光や市の特徴を広く広報する施設として将来必要と考えるが、答え、本市には人が集まる観光拠点が少なく、地方創生として地域活性化のシンボルとなる有力な施設もないので、本市の今後のまちづくりについて道の駅も含めて考えていくことは有効であると考える。質問に、本市の国道407号沿線に10万平方メートルを超える土地の地権者が片柳地区開発推進委員会を結成し、開発を強く希望していることから、この地に道の駅を新設する考えは。答え、片柳地区は第6次坂戸市総合振興計画において商業・流通系の土地利用を図ると位置づけており、道の駅と土地利用の方向性が整合することも考えられるが、設置目的・整備内容など市の計画への位置づけを行う必要がある。質問3、道の駅は今年の8月5日に4駅が新たに登録され、全国で1198駅となり、現在では小売大手も注目する地域経済の拠点に成長している。道の駅は本市に必要な施設と確信しているが、国県の支援制度は多岐にわたり複雑で、その制度を最大限有効に活用するには専門的な知識が求められる。そこで本市に道の駅を新設するか否かを決定することも視野に、仮称道の駅検討委員会を立ち上げる考えは。答え、新しい施設の設置は慎重に検討する必要があり、検討委員会はファシリティマネジメント計画も考慮し、今後検討したい。中ファシリティマネジメント計画、建物等の資産を経営資源と捉え、総合的・長期的な視点でコストと便益の最適化を図り、保有・処分・更新・利活用するための計画、本市では公共施設等マネジメント計画を策定している。中終わり。一般質問に、ふるさと納税について、友田正明。質問1、本市のふるさと納税の現状については、答え、坂戸市まちづくり応援寄付条例を施行してから、今年度で15年目を迎え、3年度の実績は、寄付金の受け入れ件数が4139件、寄付金額が9744万2200円である。質問2、本市のふるさと納税の実績額は全国で何位か。答え、3年度実績額で全国1788団体中、本市は1088位である。質問3、全国のふるさと納税ランキングのトップ3については、答え、3年度寄付実績で最もふるさと納税額が大きいのが、北海道紋別市で件数が約111万件、金額が約153億円である 2番目が宮崎県都の城址市で、件数が約70万件、金額が約146億2000万円である。次いで3番目が北海道根室市で、件数が約77万件、金額が約146億円である。質問4、坂戸市民が他の自治体にふるさと納税をしたことで影響した個人市民税の額については。答え、3年中に行われた寄付による今年度の個人市民税の控除額は約1億8700万円である。質問5、坂戸の蜂蜜を使ったスイーツ開発、市内の小麦粉を扱う飲食店と坂戸産小麦花満店をマッチングし、坂戸独自の商品を生み出すきっかけにするなど、本市のブランド化を強化する考えについては。答え、新たに坂戸自慢の一品に加わった商品や、異なる事業者が扱う商品を組み合わせたセット商品を謝礼品に加えることによって、ふるさと納税の謝礼品が充実し、寄付増加も期待できることから、所管と連携して取り組んでいきたい。一般質問3、女性活躍男女共同参画の推進について。野沢聖子。質問1、長引くコロナ禍は特に女性の生活や生き方に大きな影響を及ぼしている。国は女性の経済的自立のため、人材が不足するデジタル分野で活躍できるよう、女性デジタル人材の育成を示したが、本市の取り組みは。答え、女性の就職支援講座の企画にあたり、デジタル分野のスキルを習得するきっかけになるようなプログラムを研究する。質問2、母子家庭等自立支援事業の給付金対象にデジタル分野の資格や講座が含まれているのか。答え、高等職業訓練促進給付金や自立支援教育訓練給付金の対象に含まれている。質問3、坂戸市勤労女性センターは男女共同参画の拠点施設だが、勤労女性とあるために対象者が限定したイメージにつながっている。名称の変更を含め、施設の在り方を見直す考えは。答え、施設の役割を踏まえ今後研究する。質問4、困難女性支援法に基づく市町村基本計画策定の考えは。答え、法の施行が6年4月のため、今後策定される県の基本計画等を参考に研究する。質問5、夫の家事・育児時間が長いほど出産後の妻の離職率低下が明らかだが、男性の家事・育児等への参画促進を目的に実施している男性向け家事講座の内容は。答え、4年度は6月に男性のための掃除講座を実施した。質問6、女性を支援するとともに男性が家事や地域で活躍することは互いの幸福につながる、誰もが活躍できる社会の実現に向けて推進すべきと考えるが。答え、男女共同参画社会の実現は重要な課題である。坂戸男女共同参画プランに基づき、より一層各種施策の推進に努める。一般質問4、本市の消費者行政について。中村博史。質問1、過去5年間で消費生活センターに寄せられた相談件数は。答え、平成29年度が355件、30年度が507件、令和元年度が477件、2年度が595件、3年度が 534件である。質問に、本誌における霊感商法やマルチ商法などの悪質商法によるトラブルの傾向については、答え、インターネットを通じた契約、定期購入、副業サイト、通信販売、通信サービスのトラブルや、住宅の無料点検、火災保険で住宅の修理ができると謳う火災保険申請サポートなど、訪問による悪質商法の被害が増加傾向にある。本市の食品ロス削減の取り組み。質問1、家庭の食品ロスの発生量を調査し対策を講じるべきだが、市の考えは。答え、環境省による食品循環資源の再利用等の実施状況に対する実態調査などの結果を参考に対策等を検討していく。質問に、事業者への食品ロス削減に向けた啓発促進のための今後の取り組みについては、答え、現在は埼玉県と県内市町村との共同で事業系ごみ削減キャンペーンを実施している。今年度から多量排出者に対してごみの排出量をお知らせし削減を呼びかけており、今後も引き続き啓発を行う。質問3、学校給食の年間残食量は。答え、3年度においては合計22,951kg である。質問4、今後の食品ロス削減対策の展望については。答え、市民事業者、国県市町村がおのおのの役割と責任を認識し課題に取り組む必要がある。市としても今後市町村における食品ロス削減推進計画を策定し施策を展開していく。一般質問5、社会福祉法人について。森田文明。質問1、本市で社会福祉事業を行っている社会福祉法人の現状は。答え、15法人が市内で社会福祉事業を行っており、坂戸市社会福祉協議会のほか、老人福祉事業を営む法人が4法人、障害者福祉事業を営む法人が3法人、児童福祉事業を営む法人が7法人となっている。質問2、本市で事業を行っている社会福祉法人の経営状況は。答え、市が所轄庁になっている法人は15法人中の10法人であり、定期的に指導監査を実施しているが、現時点で経営に関し特段の問題はない。質問3、社会福祉法人との連携に向けて坂戸市社会福祉協議会に対して社会福祉法人の連絡会を作るなどの提案をしてはどうか。答え、市内における福祉分野の一つの取り組みになりうるものであるので、現状の取り組みを確認した上で検討したい。質問4、さまざまな福祉課題や課題解決に向け、社会福祉に対し、専門的知識を持つ社会福祉法人の役員から市として意見等を伺う場を設ける考えは。答え、地域福祉の推進に資する一つの方策であるので、今後研究していきたい。質問5、市内で社会福祉事業を行っている社会福祉法人との連携、協力なくして市民福祉の向上を図ることはできない。連携強化に対する市の見解は。答え、困難な地域課題を解決し、総合的な支援体制を充実させていくためには、市と社会福祉法人との連携、あるいは 社会福祉法人相互の連携は非常に重要であることから、社会福祉法人とのますますの連携を図り、市民福祉の向上に努めたい。一般質問6、平和行政の推進について。宮坂博之。質問1、平和講演会のコロナ禍の中での開催方法については。答え、平和講演会においては、新型コロナウイルス感染症拡大前は、年間で中学校の2校または3校にて、全学年を体育館に集め、講演会を開催していたが、密集になることを理由に、2年度から2年連続で中止とした。今年度については、学校に整備した電子黒板を活用し、各教室にてオンライン形式による講演会を8月30日に千代田中学校で3年ぶりに開催することができた。なお、11月1日に坂戸中学校でも同様の方式で開催する予定である。ハラスメント撲滅の取り組み。質問1、年1回など定期的に研修を行うことによって、ハラスメントを防止する考えは。答え、研修等によりハラスメントに関する知識や意識、心構えを習得し、ハラスメントの未然防止につなげていくことは重要である。定期的な研修の実施について今後検討していきたい。質問2、本市のハラスメント撲滅に向けた今後も含めた取り組みは。答え、特に職場におけるハラスメントは、その人の能力発揮の妨げになるだけでなく、個人としての尊厳や人格を不当に傷つけるなど、人権に関わる許されない行為と考える。ハラスメント撲滅に向けて、引き続き人権に関する啓発活動を積極的に推進していく。また、本市職員への取り組みについては、意思疎通の円滑化を図り、風通しの良い職場環境となるように努めるとともに、相談があった場合には速やかに対応策を検討し、解決に向けた措置を講じていきたい。一般質問7、人と動物との共生社会を目指すことについて。田中栄。質問1、本市では桜猫無料不妊手術事業に元年度から参加しているが、本市でのこれまでの無料チケットの使用枚数は。中、桜猫無料不妊手術事業、公益財団法人動物基金と共同し、動物基金から受け取った無料不妊手術チケットを希望者へ配布し、野良猫へ利用することにより、これ以上増やさないようにする事業。中、終わり。答え、本年9月1日までで611枚である。質問2、無料チケット利用にあたり、本市の負担金等の支出があるか。答え、市からの支出はない。質問3、ボランティア団体の負担は。答え、捕獲にかかる費用全般である。質問4、本事業参加後の市民の反応は。答え、事業を評価する意見が多数寄せられている。質問5、本事業の課題は。答え、近隣に指定病院がなく、ボランティア団体の負担が大きい。質問6、地域猫活動は野良猫の再度の繁殖を防ぎ、野良猫に被害を受けている市民のための活動でもあるが、その課題解決は。答え、本市では3団体が活動しており、野良猫被害対策に有効なので、市民への周知や県補助金の交付要望に努める。市としての支援、協力、団体の 情報交換の場を設ける等の検討を進める。質問7、災害時のペットとの同行避難については。答え、飼い主に対する動物の災害対策の普及啓発や避難所等における事前対策を進める。避難場所としてのドッグランの整備は必要性も含め調査研究する。同行したペットの避難受け入れを容易にするためのスターターキットも各避難所の備品の一つとして準備しており、今後各避難所に配備していきたい。中、スターターキット、避難所に避難した飼い主らがペットの受け入れを自主的に始められるように初動の指示書と資材をまとめたもの。中、終わり。質問8、人も動物も住みよい町づくりとしてふるさと納税、クラウドファンディングなどを活用して寄付金を集める考えは。答え、さまざまな行政課題がある中で本市においても導入すべきかを含め研究していく。一般質問8、障害者支援について。古内秀信。質問1、障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法の本市の取り組みについては。答え、声の広報、手話講習会、視覚障害者支援講習会の開催などがあり、坂戸市障害者計画、坂戸市障害者福祉計画第6期、坂戸市障害児福祉計画第2期に基づき、障害者による情報の取得利用、意思疎通に関わる取り組みの推進を図っている。同法が本年5月に施行され、障害者による情報の取得利用、意思疎通に関わる施策の策定及びその実施が地方公共団体の責務として明確化された。同法に基づく取り組みを次期計画の基本目標に位置づけるなど、従来からの取り組みを推進しつつ、新たな課題にも柔軟に対応できるよう、実施体制等の整備充実に努めていきたい。質問に、デジタル障害者手帳を本市で実施する考えについては。答え、障害者手帳アプリを活用することで、公共交通機関や公共施設において障害者手帳を提示するのと同じ割引サービスの提供が受けられることは、障害者の利便性の向上につながるので、サービスの開始に向けて検討を進めていきたい。質問3、国土交通省の教育啓発特定事業として学校連携教育事業があるが、これを活用する意向はあるのか。答え、現在各小中学校では学校連携教育事業で示されているモデル例と同様の取り組みを多く行っている。今後は国土交通省の学校連携教育事業について情報を収集し、この事業を活用することで従来の活動をより充実できるか研究していきたい。一般質問9、未来の学校教育の在り方について。武井誠。質問1、教員希望者が減少し続けている原因と対策は。答え、長時間労働や直接事業に関わらない業務が多い。県策定の学校における働き方改革基本方針に基づき取り組みを進める。質問2、文科省が方針を示した探究型・体験型学習の意義は。答え、子どもの成長の糧としての役割が期待される。積極的に取り入れることが重要である。質問3、探究型教育での学力評価は。答え、従来のテストでは測れない学力もある。工夫改善に加えて 多面的な評価が重要と考える。質問4、望ましい通知表のあり方は。答え、作成、様式、内容等はすべて校長の裁量であり、法的な根拠はない。研究、検討していく。質問5、文科省の校則についての新たな指針と学校での取り組みは。答え、指針では少数意見尊重、個人の能力や実践を伸ばす配慮、児童の権利の理解、公開し制定の背景を示す見直しへの子ども参画の有用性などが触れられている。参考にし、教職員、保護者、児童生徒の意見を大切にしながら進めていく。質問6、特任校の城山学園を先進的な実験校としていく考えは。答え、先進事例も収集参考にし、教育活動に特色を持たせていく。空き家対策について。質問1、空き家の現状と対応は。答え、相続人不存在など管理不全の状態が続いている空き家の対応に苦慮している。市が相続財産管理人選任申し立てを行うには、事務料や期間、費用の問題がある。個人の財産である住宅への緊急安全措置や行政代執行を行うには、他に解消手段がないという相応の理由が必要である。老朽空き家等除却費補助、空き家バンク事業等の取り組みを継続する。一般質問10、奥闇窓口の設置について。鈴木智之。質問1、遺族にとって悲しみの中で行う多岐にわたる手続きは大きな負担となる。死亡相続に関わる主な手続きは。答え、保険証返納、未支給年金、遺族年金の申請、市税、福祉、義務教育に関することや、農地の相続などが市役所で行う主な手続きで、他にも生命保険、不動産、株、自動車などのさまざまな手続きが必要となる。質問2、遺族が手続きしやすい対応が図られているのか。答え、死亡届が提出された際、市役所内外での主な手続きを記載した死亡届を出された方へという案内文書を渡すとともに、手続きが必要と考えられる窓口へ引き継ぎ方式で案内している。質問3、奥闇窓口を設置する自治体が増加しているが、その効果についての認識は。答え、手続き時間の短縮や精神的負担の軽減など大きな効果があると考える。質問4、遺族にとって大きな効果が期待できる奥闇窓口設置の考えは。答え、設置場所や職員の配置、システム対応等課題を精査し、サービスの向上の一方策として研究していく。首赤津や髪切り対策。質問1、埼玉県では平成25年に初めて確認されてから年々被害地域が拡大している。本市の観光資源である桜等を守るためにも早急な対応が求められている。首赤津や髪切り対策の強化については。答え、早期発見、早期防除に備え、関係部署や関係機関、関係団体とのさらなる連携強化を図っていく。一般質問11、新型コロナウイルス感染症対策について。新井文雄。質問1、若い方の感染が最近特に増加しているが、30歳以下のワクチン接種率向上のための対策は。 答え、20代30代の接種率向上のため、工業団地内の各事業所に接種を受けやすくなるよう周知と配慮のお願いをした。また小中学生の保護者へ学校を通じて接種検討のお願いをした。4回目の集団接種においては、3回目未接種の方を対象に予約なしでの接種を実施してきた。質問に、対策本部会議の協力体制等医療機関との連携した取り組みは。答え、坂戸鶴ヶ島医師会長より、感染対策が不十分な飲食店や家庭内での感染に注意を呼びかけるなど緊急メッセージを発信していただいた。質問3、医療機関を受診することができない方への対応は。答え、市民健康センター職員が相談に応じるほか、必要に応じて埼玉県受診相談センターを案内している。8月2日から症状があって医療機関を受診できない市民を対象に無償で抗原検査キットの配布をしている。質問4、陽性になった場合のその後の流れについては。答え、確定診断を受けるには受診が必要となり、かかりつけ医での受診が困難な場合は埼玉県指定診療検査医療機関を案内している。質問5、今でも発熱外来への電話がつながりづらいが、抗原検査キットの配布継続の見通しは。答え、感染者数が減少し安定して医療が受けられるまでの期間としている。質問6、国や県の方針を受けた市の今後の対応については。答え、新たなオミクロン株対応ワクチン接種の前倒しを国が示し、市としても準備を進めている。一般質問12、公民館の地域交流センターへの移行について。平瀬俊久。質問1、公民館を地域交流センターへ移行する目的は何か。答え、地域課題の解決や地域づくりの拠点とするためである。質問2、公民館の社会教育の役割はどのように引き継ぐのか。答え、地域交流センターの補助執行の規定を定め、さらなる社会教育の推進に努め、社会教育委員会議でその実施を確認していく。質問3、そのための人材配置は。答え、適切な人材配置を検討する。質問4、地域交流センター化を協議する前に、公民館地域交流センターのどちらがいいかを議論する協議会が必要ではないか。答え、第6次坂戸市総合振興計画後期基本計画に地域交流センター化の促進を掲げており、基本方針に変更はない。質問5、過去の地域交流センター化反対運動での指摘事項要望事項は改善されているのか。答え、施設の利用者や無作為抽出した市民からのアンケート調査での意見を反映し、理解を得るよう進めていく。質問6、地域交流センター化基本計画の住民説明会のやり方は。答え、広く市民が参加できるよう開催場所、日程を検討していく。市民に開かれた審議会。質問1、公募の委員の割合は。答え、合計40人、全体の約 7% である。質問2、審議内容が地域性のないものは地域の代表者枠にこだわらず公募の枠を増やせないか。答え、 市民参加の推進を図る観点から可能な限り拡充に努めたい。質問3、傍聴者は委員の挨拶前から入室させるべきではないか。答え、配慮していく。質問4、ホームページ掲載の会議録に会議資料も掲載すべきでは。答え、可能な限り添付する。以上で一般質問を終わります。